私とあなたは、同一のパーティーに属してるでしょ？だから、私とあなたは、同等に意見を交わせる立場にあると思うのね。以上の前提を踏まえて根本的なことを言わせてもらうけど、道が何のためにあるか、知ってる？道はね、人が踏むから、道なんだよ。ここどこだよ！人が通った痕跡一切ねえだろ、このバンクラ！これから来る人のために道を作ってるんだ。未来の道をね。さすが光の先駆者。正気に汚染された大地を浄化できる唯一の存在。そして、唯一の希望。光の先駆者。人々は光の痕跡を頼りに歩いている。その痕跡の濃度が低下しないうちに、先駆者たちが新たな痕跡を残さなければ、人々は瞬く間に足を失うだろう。つまり、光の痕跡がまだ残ってる場所を歩くことも、光の先駆者にとっての重要な役目ってことだよね。わかるわかる。でもさ、この辺さ、光の神殿の近所なんだよね。神殿の効力で正気一切発生しないよね。嘘つけ！道に迷っただけだろ！道を作る立場のくせに道に迷ってんじゃねえよ、腐れ坊主！はぁ、だる。私史上最高にだるいんですけど、こんな奴についてくるんじゃなかったわ。だいたいパーティー組む時から怪しいと思ってたんだよね。ちっちゃい子にバカ声かけてるしさ。あと、なんでパーティーにジジイ入れたがるの？ちっちゃい子まだわかるけど、ジジイに声かけて回ってんのはマジ意味わかんないって。結局集まったのが私と同い年ぐらいの子と、じいさんが一人ずつでしょ。別にいいんだけどさ。じいさんがその後すぐ寿命で死んじゃったのはさ、じいさん選んだあんたにも責任あると思うよ。わざわざ老い先短いのチョイスしてどうすんだって。自分でもちょっとひどめのこと言ってると思うけど、違うから、白状だと思わないでよね。じいさんが死んだのは、そりゃ、ちょっとは悲しいし、気の毒だと思うけどさ。出会って3時間で死んだんだよ。それでしんみりする方がなんか嘘くさくない？まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどさ。もう一人の子がそれでショック受けて国に帰っちゃったのはね。お腹減った。そう。資格持ってる人はみんな光の神殿からスタートするから。そう。だからこんな先駆者うじゃうじゃしてるとこ歩いてもあんま意味ないっていうか。ま、うじゃうじゃしてるおかげでみんなが安全に歩けるんだからそれも必要なことだけども。そうそう！奥地行ける人は積極的に行った方がいい。いいこと言う。とにかくあと2人欲しいよね。は？ 4 人パーティーじゃないときついでしょ。奥地に進めば進むほど凶暴な鳥獣出るし。まあ、私はそれなりに戦えるけど。最初に言ったけどさ、私は先駆者になるために生まれてきたから。英才教育のおかげで知識は豊富だし。知識と技術と筋力だけだって。だから何度も言ってるけどさ、パーティー組むならベテランの方がいいって。最低でも一人。できれば二人とも熟練者。経験豊富な人がいないと奥地なんていけないって。 大体あんたより年下の志願者なんてそうそういるもんじゃないから。こないだは解放日だったから少年少女もいたけども、もうあれから何日経ってるよ。ジジイも激レアだって。そんな年になる前にほとんど引退するから。あんたより年上の屈強な志願者が中心でしょ？なんで年下がいいの？なんかキモいんすけど。年下相手に威張り散らしたいの？じゃあ何？ったくよ、わけわかんねえやつだな、マジで。年下とジジイしかパーティーに入れたくないって、なんなん？性癖？怖っ！こんなヤバいやつだってわかってたらな。ホイホイついてこなかったのにな。しくったわ。こんなことなら自分で先駆者の資格取っとけよかった。こんなやつでも取れんだもんな。私だって片手間に取れたかもな。やめろ触んな。何が頼りにしてるだこの野郎。だから私なんか知識と技術と筋力と美貌だけで肝心の経験がないんだから、二人で奥地なんて無理だって。もしかして最初から女と二人で奥地行くつもりだったの？うわ、キモ！なんてやつだ！皆さん、こいつ先駆者のくせに変態ですよ！触んなっつっただろ！うっせえ！ジジイと二人で行け！ああ、もう寝る。寝るわ！借りた部屋は私一人で使うから、あんたはここで一晩中ミルクすすってろ！ブワー！ほーら、見たことか。大口叩いといて草原一つ越えらんないんだから。平和なのは神殿の付近だけだって。あの辺は四六時中お祭り騒ぎでしょ？先駆者パーティーってだけでいろいろ優遇してもらえるし。でも私は先駆者として活動するなら万全の準備を整えて奥地へ行きたいわけ。わかる？だから、あと二人揃えてフルメンバーでさ。
うん。
またその話かって顔してる！最悪！その態度最悪！私だってね、またその顔かって思ってるよ。ワンパターンだな。お前の顔はな。ああ、ムカつく眉だな。燃やして。とにかく奥地で活動したいって意思だけは一致してるんだからさ。あんた先駆者の巡行甘く見てない？奥地はもうこの辺の街とは雰囲気全然違うからね。殿堂入りした先駆者たちの苦労知ってたらそんな甘っちょろいこと言ってらんないはずだけどな。殿堂入り先駆者の名前全部言える？みんなすごいけど、やっぱ一番に名前が上がるのは、北の大地を押し広げた、ビド様だよね。この剣を撃てたのもビド様のおかげ。北の大地は資源が豊富なんだよな。ん？何？もしかして、あんた、ビド様に憧れてる。とか？だから二人パーティーにこだわってんの？確かにビド様はカレル様と二人で北の大地を攻略したけどさ、あれ最初から二人だったわけじゃないからね。出発時は四人パーティーで、北の大地に着く頃には二人になってたってだけだし。あ、私たちも出発時は四人だったか。いや、それとこれとは話が全然違うから。っていうか、まだ出発した街からろくに動いてないんだから、いくらでもやり直せるでしょ？鳥獣！あんたのせいで鳥獣寄ってきたよ！どうすんだよ！はぁー、また私に戦わせるんだ。やだね。たまにはあんたが一人でやれ。 別にいいんだけどさ、毎回二人がかりでボコボコにしてたら経験になんないでしょ。だからあんたが一人で戦って経験積むべきなんじゃないの。この辺は勝機薄いから鳥獣の凶暴性もまだそこまでじゃないって。っていうか、この辺の鳥獣に押されるようじゃお口なんて無理無理。ほら行ってこい。私がリーダーだったら真っ先にあんたを外してるね。ほんと役に立たない男。あ、染みた？ごめん。いや大丈夫だって、こんなの擦り傷でしょ。はーい終わり終わり、あとは薬草でも飲んどきゃ治るって。でさ、そろそろあんたの足りない頭にも理解が追いついた頃だと思うけど。私たちのパーティーには足りないものが多すぎるわけ。路線も稼がなきゃいけないさ。あんた先駆者の資格取るぐらいだから生活に余裕あるのかと思ったけど、割と貧しそうだよね。あー、とことん外れだわ。先駆者が優遇してもらえるっつってもあれだよ、そこまでの支援じゃないからね。最低限の衣食住まではなんとか。人として生きるにはそれで十分だけどね。先駆者として生きるにはそれだけじゃ足りないわけ。わかる？そうね。懸賞金付きの鳥獣でも退治するとか。何？その乗り気じゃない感じ。いい？あんたにもっと力と金と品があれば、こんなところで足踏みする必要もないわけよ。今のあんたに何があるよ。先駆者の資格だけでしょ。たまにいるよな。資格取っただけで成長した気になってるやつ。かっちょ悪いな、マジで。うーわ、かっちょ悪い。私の財産はこの腕と体でしょ？人間ランクで言ったら、あんたより私の方が断然上だから。ペッ、ペッ、あ、染みた？ごめん。まあ、とりあえず近場の洞窟でも行こうよ。地図によると、ここが最後のキャンプ地らしいけど、どうする？一旦帰るのもありかな。ね、この奥は多分鳥獣の巣になってると思うのね。そこまでたどり着いた先駆者は割合的に少ないと思うから、多分正気の濃度もこの奥が一番濃いはず。その分一気に稼げる可能性もあるけど、体力は問題ないけどさ、荷物がね。っていうか、なんで私が荷物持ってんの？あんたが持つべきだと思うんですけど。だって私の方が戦力になるし。10個ぐらい入ってるかな。そうだよね。結構いい額になるよ、これは。いいの？何買おっかな。ってごまかしてんじゃねえよ。鳥獣の首はあんたが持て。このまま進むならあんたが持つ。持たないなら帰る。よし。じゃ、行くか。一番奥ってすぐそこじゃん。こんなところでキャンプしてたとか、怖すぎ。最後に確認しとくけど、本当に行く？とりあえず様子見て、無理そうだったら逃げよう。荷物はできれば持って帰りたいけど、逃げる途中で落としたらそのまま放置。わかった？じゃあ後からついてきて。 鳥獣の巣っぽいけど、こいつらしかいないのかな。ちょっと待って、こいつらの親がどっかにいるかも。巣を離れてるか、もしくはその中とか。こいつらどうする？いや、小さいから安いってことはないよ。ヒナの首を取ってくるってことは、鳥獣の巣まで行ったってことだからね。成長した鳥獣と同等以上の額は払ってもらえるはず。帰る。ねえ、ビド様の最後知ってるでしょ？北の大地で正気にやられて半年間寝込んだ後亡くなったって。それ聞いて思ったんだけどさ、正気に当てられた人間って徐々に衰弱していくけど、動物の場合は凶暴化するじゃん。この違いは何なんだろうって。で、二通りの解釈考えたんだけど、一つは、もし仮に動物も正気で衰弱してるとしたら、衰弱しながら凶暴化するっていうか、動物と人間ってもともと寿命違うしさ、動物の方も正気が原因で人知れず寿命縮まってて、結構死んでるのかも。動物だけ凶暴化するのは、環境の違いかなぁ。もう一つは、正気に当てられた動物が繁殖する過程で正気に対する免疫がついたってこと。こっちの場合はね、今生きてる動物たちは正気を吸っても平気ってことになるでしょ。つまり動物の凶暴性は正気によるものじゃなくて、動物自体に備わってるものってこと。まあそもそも昔はさ、正気がなくたって人間を襲う動物だっていたしね。まあどっちにしても、一旦鳥獣扱いされた動物は殺すしかないのかな。血だまりみたいなタルト。いや、それぐらい綺麗で美味しそうって意味で。いや、血だまりが綺麗っていうのも語弊あるけど。はっ、ケーキもある。やっぱ中心都市の焼き菓子は違うわ。やっべ、すんげえ匂い。すんげえいい匂いじゃないこれ。いや、この香りがいいんだって。わかんないかな。あんたにはまだ早いか。貧乏舌だもんな、あんたの舌は。鼻まで貧乏だったか。じゃあ、このパンにしよっかな。いや、これだけで十分。そんな食べきれないって。ケーキは、別に遠慮してるわけじゃないけど、ケーキはいいよ。あんた食べれば？こんなの食べたことある？ないでしょ。遠慮すんなって。たまには褒美をやらないとな。頑張りが継続しないからな。これとかいいんじゃない？めっためたに甘いよ、きっと。あんたみたいな甘っちょろい男にぴったりだよね。うそうそ。好きなの買いなよ。最低！そこまでクズだったとはね。違うって、 別にすられたこと怒ってるわけじゃないっての。すられた後に恥ずかしげもなく物乞いしたことについて言ってんの。別に恵んでもらうことが悪いことだとは言ってないでしょ。すられたことを理由に鳥獣退治取りやめてよ、意気揚々と物乞いに走る根性がよ、クズだってんだよ。ようやく立ち回りなんかもまともになってきたと思った矢先にこれだもんな。やっぱ腐れ坊主はどこまで行っても腐れ坊主だったな。そりゃそういう先駆者もたくさんいるけどさ、私そういうの嫌なんだよね。あんたもそういうところは分かってくれると思ってたけど、がっかりだわ。こういう時殿堂入りの先駆者ならどうしたかな。有金すられたぐらいじゃそんな弱気になんなかっただろうな。ビド様とカレル様ならきっと自分たちにやれることをやってからその後で人の助けを借りたよね。カレル様はさ、ビド様のそういうところに惚れたのかな。おいこら、めんどくせえ女見るような目で見てんじゃねえぞ。これはいよいよ一直線だわ。パーティー解散一直線。走り出した私は誰にも止められんぞ、こんちくしょう。あんた、なんで先駆者になったの。言っとくけど私、殿堂入りする気満々だから。奥地目指すってそういうことだと思ってたけど、奥地がどんなとこだか本当に知ってんの。はぁ、現地の情報もろくに仕入れずに目指してたの。知らないから行ってみたいってなんだよマジで。かっこいいこと言った気になってんのよ。奥地はね、中心都市みたいに美味しい食べ物が豊富にあるわけじゃないし、人口少ない上住人のほとんどが先駆者だからチヤホヤしてもらえないし、おまけに正気がえげついからね、住んでるだけで寿命バリバリ縮まるよ。わかる？観光気分で行くようなとこじゃないから。あんた、まさか死にたがり？なんか怪しいと思ってたけど、最初から死ぬ気満々だったんじゃ。だからそんな無茶苦茶やって。ちょっと、死ぬなら一人で死んでよね。ほんとか？なんか言い訳くさいな。まあ別に死にたいなら死んでくれていいけどさ、どうせ死ぬなら無駄死にじゃなくって先駆者として少しでも役に立ってから死んでよね。で、とりあえず今日は野宿して、明日の朝から鳥獣狩りね。寝坊すんなよ。寝てりゃ治るから。偉そうなこと言ったくせに体調崩しちゃって、ほんと申し訳ない。ただの体調不良だからすぐ治る。いい、いらない。いらない。今日はケーキの日じゃ。なんでもない。うざ、看病下手くそか。別に喋り疲れた方がよく眠れるからいいけど、ケーキはね、誕生日にしか食べたことないの。だから別に誕生日に帰れるとは思ってなかったけど、でもケーキ食べるなら家で、誕生日に家で食べたかったから。 いや、今そんなの食べたら、吐くから。それに、今日誕生日じゃないし。気持ち悪い歌歌うのやめろ。センスねえな。水。正しかったかも。先駆者を支援してくれる人たちは、先駆者の信念なんかより功績を求めてるんだから。痩せ我慢なんて迷惑でしかないのかも。治ったらちゃんとやるから、今日だけ休まして。どうすんの？無理無理、あんな素早い鳥獣。ずっとここに隠れてんのもきつくない？このままどっか行ってくれればいいけどさ、こんな狭いとこで襲われたらやばいって。足、くっつけんな。匂い嗅ぐな。パンツ見んな。嘘つけ。絶対勃起してる。勃起小僧。この状況を打開する名案を思いついたんだけど。まず、二人でここから一斉に飛び出す。あんたは、あの頂上に向かって行って、そのまま死ぬ。私はその間に逃げる。以上。じゃあ、合図したら開始で。何？どうせ二人で走っても逃げきれっこないんだから、ここは素直に死んでよ。あんた死にたがりじゃないの。こういう機会逃したら、もう死ぬとこないよ。ああ、残念だわ。ここで潔く死んでくれたらな。めちゃくちゃ好きになっちゃうのになぁ。ほら、さっさと覚悟決めろ。器の小さい男だな。じゃあ、逃げるのやめて、戦う。多分あんたの方が先に力尽きて死ぬと思うけど。どう転んだってあんたは死ぬでしょ、この状況。私の生存率を高めることに集中してよ。足くっつけんな。どうせ死ぬと思ってやけくそでエロい状況に持っていこうとしてんだろ。ほんと、気持ち悪い男だな。あんたとそういうことになったって、私は何も得るもんないから。おとりになって死ぬから、その代わりエロいのさせてくれってこと？どうしよっかな。じゃあ、パンツ見せてあげる。これ以上体を動かしたら、あの鳥獣に見つかって二人とも死ぬよ。ほら、パンツ見てさっさと死んでこい。完全に立ってる。パンツだけでこんな興奮できんだから、ほんと安い男よな。もういい？まだ？おい、こっちに寄ってきたよ、鳥獣が。あんたがパンツで興奮するから。なんかいらないもんある？なんでもいいから早く。ああ、もうこれでいい。あっちに投げてそっちに逃げる。わかった。行くよ。 ちぎれずつながった命、防御しきれずつらかった気持ち、ポルノ坊主の意固地な命、ロストソウルを祈りやきもき、イエー。ああ、また一文なし。うん、とりあえず町に戻って、今日はどこに泊めてもらって、明日からまた頑張るか。この小屋自由に使っていいんだって。ルルルーン、狭いながらも頼もしいわ。ガイアーン。でさ、北の大地で活動を始めるにあたっていろいろ聞いてきたんだけど、この村は痕跡の維持と大地の拡張を目的に作られたらしいのね。もともとここは北の大地攻略の拠点で、攻略が長引くにつれて規模が大きくなったんだとか。地図によると村周辺の痕跡はこんな感じでまばらに伸びてる。昔はおのおの自由に歩いて痕跡を残してたらしいんだけど、もう地図に書ききれないぐらい複雑化しちゃったから、最近は主要ルートを決めて効率的に距離を伸ばすことにしてるって。ほら、この赤い線が主要ルート。別にどこ歩いてもいいらしいんだけど、主要ルートを開拓するときは申告してくれると助かるって。ちょっと聞きたいんだけど、あんたいつ死ぬの？いや、先駆者としての活動をどう考えてんのかと思って。ここに住んでる人たちの屈強っぷり見たでしょ。あんな人らがバタバタ死ぬんだから、私たちなんてもういつスペアリブになってもおかしくないって。ここまで来れたのだってかなり運が良かったと思うよ。あんた北の大地のこと何にも知らなかったんだからさ、改めて今後の身の振り方ってもんをさ、脅すわけじゃないけど、未踏の地に足を踏み入れて気づいたら余命数ヶ月ってよくある話だからね。私としちゃさ、あんたがここで引き返すのは全然ありだと思うよ。奥地に到達できたことがすでにすごいんだからさ。いや、ほんと頑張った。役立たずで余ったれのクソ坊主がよくぞここまで。だからさ、せっかく住む小屋まで用意してもらったけど、活動の場所を他に移すのもいいと思うよ。人がバタバタ死んでるんだからさ、私たちなんてもういつスペアリブになってもおかしくないって。っていうか、私さっきからすんげー気使ってるんですけど、ちゃんと伝わってる？ふふふ。ほら、そろそろ自分の意見言えや。気遣いの言葉にも限度があんぞ。うん、うんうんうんうんうん。おー、言うようになったじゃん。あ、いや、もともと口だけは達者だったか。とにかくやる気はあるってことだよね。絶対おじげつくと思ってたけど意外だったな。私もさ、未開拓エリア歩きたいと思ってたんだよね。うんうん、まだ若いし、ちょっとぐらい寿命縮まってもね、どうってことないない。じゃあこの村を拠点に頑張るってことで。うん、今夜歓迎パーティー開いてくれるって言ってたよ。あんた一応リーダーなんだから、そういう席でもちゃんとしてよね。まだ全然だから、多少マシになったってだけでまだまだ全然ちゃんとしてないから。ま、今日は疲れも溜まってるし、そこまで気張んなくってもいいか。そういや、この村の名前さ、ビドって言うんだって。あんたマジかよ。そこまで物知らずだったとは。はあ、いい？正気ってのはね、時間をかけて徐々に薄まっていくもんなの。光の痕跡をつけてもすぐに正気がなくなるわけじゃないんだよ。だから、光の痕跡が全くない場所にはさ、 少人数で最初の痕跡をつけに行くわけ。いきなり大人数で行ったらさ、一番濃い状態の正気をみんなで吸うことになるでしょ。大人数で行くのは最初の痕跡がある程度の正気を払った後だから、私たちも他と合同でやってんじゃん。そうだよ、そのためだよ。何のためにみんなでゾロゾロ練り歩いてると思ってたの？お散歩会？マッチ、あんたと話してると肝の温まる暇がないわ。はあ、他に聞きたいことない？ん？痕跡は、誰がつけたかはわかんないんじゃないかな。痕跡を上書きした日付とかは記録してるらしいけど、痕跡をつけた人物までは記録してないかも。でも最近のなら、誰がどのルート開拓したか覚えてると思うよ。なかなか忘れらんないでしょ。他に質問は？おい、頼むぞポンコツ。いよいよ明日だよ、わかってる。未開拓エリアだよ、先駆者としての一番大きな仕事だからね。そんな日の前日にさ、初歩も初歩の半熟入り卵みたいな質問するかね、普通。マジで自分の生存力に感謝だわ。私じゃなかったらとっくに死んでたわ。本当に？本当に感謝してる？おい、もっと感謝の言葉を尽くせや。全然褒めないじゃん。褒められ待ちしてたのに。バカ。まあいいや。スープ飲む？これ飲んで今日はさっさと寝るか。ちなみに、さっきの質問の答え。誰も歩かなかったら限りなく薄まり続けるけど、完全に消えたっていうのは、聞いたことない。はぁ、北の大地ってさ、思ったより鳥獣いないよね。何にもない。雪はいっぱいあるけど。このテントあったかいね。最前線はいいもん揃ってるわ、やっぱ。あんたはさ、なんで先駆者になろうと思ったの？なんとなくで先駆者になる人もいるけど、資格取るのも結構大変じゃん？運よく取れたとしても、あれでしょ？先駆者としてなんか、目標みたいなのがないと、やるゲラから出ないじゃん？あんたすぐ出ようとしてたからさ。だからあんたのパーティーに入ったんだよね、私。なんか、具体的な目標、あんの？言いたくなかったら別にいいけど。ただ、もう未開拓エリアも目の前だしさ。この先に進んだら、もう取り返しつかないかもしれないでしょ？私はさ、殿堂入りが目標だったんだよね。一言では言えないけど、なんていうか、死ぬのが怖くなる時って誰にでもあるでしょ？そういう時にね、すごいものに触れたら、恐怖が上書きされんだよね。殿堂入りするような先駆者って、生き方が壮絶でしょ？私そういうの聞いて、ふおーってなったの。だから私は、先駆者を先駆者として見てたんだけど、なんか最近は、人として見ちゃうんだよね。例えば、ビド様のパーティーはさ、メンバーの入れ替わりが結構激しくって、ビド様とカレル様以外のメンバーがバタバタ死んで、次々加入してさ。ビド様とカレル様は、正気に耐性があったんだよ。でも完璧な耐性じゃないから、 北の大地で正気に当てられたカレル様は寝込む間もなく死んじゃって、その後ビド様は取り憑かれたように北の大地を歩きまくって、一人で100人分ぐらいの痕跡を残してカレル様の後を追うように死ぬんだけど、先駆者としての人生を全うしたって感じだよね。でもさ、ビド様とカレル様ってさ、旅の途中で子供授かってんだよね。子供残したまま死ぬって結構ひどくない？二人して何やってんだって感じだよね。ん？え？そうなんだ。ビド様とカレル様が授かった子供って あんたなんだ。そっか。ビド様のお母様に育ててもらったんだ。パパとママのことは覚えてるの？でも、小さい頃のこと覚えてなくてもさ、まだその人たちのこと忘れてないなら、それは家族なんじゃないの？うん、家族でしょ。じゃあ、あんたにとっての家族って、ビド様のお母様と、ビド様と、カレル様？うん。先駆者に家族ってなんか似合わないよね。水と油っていうか。ああ、それで年下とジジイしかパーティーに入れたくなかったの？ビド様とカレル様まだ若かったもんな。先駆者パーティーの志願者ってちょうどそれぐらいの年齢層が中心だもんね。知ってる？カレル様ってすんげー綺麗だったんだって。ビド様もかっこよかったらしいよ。私は見たことないけど。その二人の子供がね。いや、あんたは見てくれがどうこうの前に根性がひん曲がってるからな。ま、よく頑張ったって言ってくれるんじゃないの？なんだよ、こんなとこで急に褒めんじゃねえよ。いくら褒めたってもうパンツ見せてやんないからな。あんたあの時さ、このテント以上にビンビンだったよね。あんたのママがあれ見てたらどう思うかな。しんみりしてんなよ。パンツ見せてあげよっか。ママに会いたいの？私さ、今まで黙ってたけど、霊能力あるんだよね。ママに会わせてあげよっか。任せい任せい。ちょっと集中するから、待って。坊や、ママですよ。大きくなったね。元気に過ごしてる？ママのパンツ見る？嘘嘘。ほら、おいで。よちよち。よちよちよち。だっこ、好き？ママの匂い？ママの匂い、安心する？ ついていいんだよ。よちよち。ママだよ。今日は抱きついたまま寝る？朝までずーっと抱っこしてあげようね。うん。ちゃんと触れるママだよ。いっぱい抱きついてママに甘えるんですよ。ママだよ。ママに甘えるのは当たり前のことなんだから。よちよち。ママのお胸にぎゅーって甘えたら、すごく気持ちいいね。よーちよち。いい子。いい子、いい子。どうしたの？大丈夫だよ。ママ、いるよ。よちよち。ぎゅー。今、いくつ？いくつになったの？そっか。そんなに大きくなったんだ。じゃあね、おまじない教えてあげようね。安心してママに甘えられるおまじないだよ。安心するでしょ？うん。もっとしたいの？ちっちゃいからチューしてあげられなかったもんね。うん。じゃないからな。抱っこじゃ甘え足りないんだね。好きなの？そんなに？好きな人とチューするの気持ちいいもんね。チューしたくなるの当たり前だよね。よちよち。何度も口吸いたくなっちゃうね。そんなにチューしたいの？好きって言いながらお口チューチューしてごらん。 持ちいい。よちよち。いっぱいチューチューできて、偉いね。ママの口舐めるの、好き？うん。ママの味、するでしょ？ママの味だね。おいしいね。好きな人のチューはね、おいしいんだよ。今日は好きなだけチューしてあげますよ。今までできなかった分、全部だよ。好きになっちゃう？そうだね。抱きついてベロでクチュクチュしてたら好きになっちゃうね。気持ちいいもん。当たり前だよ。今まで抱っこもチューもしてあげられなくてごめんね。こんな風によちよちしてもらいたかったよね。ママに甘えたくなったとき、どうしてたの？そっか。ごめんね。今日は、ママいるよ。生きてるよ。抱きつけるよ。ちやち。かわいいね。やちやちやち。お布団に抱きつくみたいにやってごらん。おててとあんよでぎゅーって。はーい。ママでちよー。ママだよ。ママなんだから、思いっきり抱きついて、スリスリしていいのよ。うん。ママの体、柔らかいんだ。うん。今はね、ママ、女の子だからね。柔らかいでしょう。柔らかいママ、好き？そうか、気持ちいいか。くっついて、 スリスリするの。そんな気持ちいいか。じゃあ、お口吸いながら、いっぱいしようね。この匂いするママってどうかな？好きなの？ママの匂いクンクンするの好きなんだ。女の子にするみたいなチューやってごらん。奥までベロ伸ばして、入れるの気持ちいい。よちよち。ベロでチューチュー頑張った。チュー頑張った子には、ママがキスのご褒美あげようね。ママに甘々するときはね、もっとくっつかないとダメだよ。 お口もお体もピターってくっつけて、ママーって甘えるんだよ。年下のママでしょ？年下だから、チューも甘いでしょ？女の子に甘々できて、偉いね。そうだよ。女の子にやる抱きつき方だよ。こすりつけると、どんどん近くなるよ。気持ちいいね。ママの体、気持ちいい。 間に合えなくて寂しかったもんね。ママにスリスリしたかったね。ママにいっぱい甘えて気持ちよくなろうね。ママだよ。ママのこと好きだね。大好きでちゅね。チューしたい。こすりつけながらチューしたい。ベロもこすりつけたい。ベロでクチュクチュしてもっと好きになろこんなに出せるなんてすごいじゃん。すごいすごい。気持ちいいのたくさん出せて、えらいでちゅね。いっぱい出して疲れたでしょう。抱っこしてあげるよ。よっち、よっち。ずっとグレースちゃんと二人で、ここまで来たもんね。白いおしっこ出す暇なかったよね。いっぱい溜まっちゃったね。よっちー、よっちー。ちんちんうついちゃう？ あんよて、ママに抱きついてたら、ちんちん、うつうつしちゃう。やってあげよっか。ちんちんから白いおしっこ、ビューってしたいでしょ。 チンチンからさっきの残りが出てきた。気持ちいいんだもん。出るに決まってるよ。ママに抱きついてチュッチュッしてたら気持ちいいの出ちゃうよ。女の子の体触ってたらチンチン大きくなっちゃうよ。ミルクビューンしたくなるの当たり前だよ。おちんちんする、おちんちんミルクビューってする。よちよち、おちんちん大きしちゃうのくるちいね。おちんちんミルクとろーってしたら楽になるよ。ママと一緒に白いおしっこおしぼりしまっちゃおうね。おちんちんこんなに大きくなったんだね。ちんちんおっきいんだからエッチなおしっこ出ちゃうよね。うんうん、しゃーないしゃーない。うん、しながらおちんちんコスコスしてほしいの。おねだり上手でちゅね。えらいね。よちよち。ママでちよ。ママのこと好きでしょ。好きな人におちんちんお世話してもらえたら嬉しいでしょ。だからおちんちんで甘えていいんだよ。してあげようね。すっごいね。ゆるーってめくれるね。うん、気持ちいいよね。わかるよ。我慢汁すっごい出てるもん。おちんちん全部むけた。おちんちんえらい。はーい、ママでちゅよ。
おちんちん、どうしてほしいの？ママに言ってごらん。こっそり。
うん、うん。いいよ。じゃあね、おちんちんがぐーんってなるおまじない、教えてあげるね。この辺、見てごらん。見ててね。もうすぐ来るよ。 はい、ママのパンツ。女の子にパンツ見せてもらったら、おちんちん幸せになるでしょ？幸せおちんちんから、エッチなお汁がいっぱい出るでしょ？それで、ちんちんがぐーんってしてきて、ほら、おちんぽになりましたよ。おちんちんがおちんぽになったらね、しこしこが気持ちよすぎて、おちんぽ切なくなっちゃうのよ。女の子にいっぱいいっぱい甘えないと、えーんってなっちゃうのよ。美味しいの。ベロチュー甘いんだ。エッチなチューだね。エッチなチューしたら白いおしっこ出ちゃう？我慢できるの？偉いね。気持ちいいね。おちんちん、ちんぽになっちゃったもんね。白いおしっこ、いっぱい登ってきちゃうね。いっぱいパンツ見ないと、おちんぽ切なくなっちゃうね。チンポで甘えるの好きだね。気持ちいいね。ママが女の子でよかったね。ママに会えなくて寂しかったけど、でも悪いことばっかりじゃないでしょ。大きくなってからママに会えたから、だからこんな気持ちいいことできるんだよ。よっちよっち。 チンポ気持ちいいね。チンポ幸せだね。ママにチンポこすってもらうの安心するね。うん。チューしながらチンポシコシコしてあげまちよ。チンポ握って、たまたま転がしながらチューしたらね、我慢汁いっぱい出るんだよ。チンポぬちぬちになるまでおもらちしたね。えらいね。我慢汁いっぱいおもらしできるチンポだね。えらいチンポだよ。よちよち。チンポうれちいでちね。お口吸いながらチンポシコシコしてもらうの。癖になっちゃうね。よちよち。おちんぽ遊び好き？ママのパンツでチンポ大きくするのが一番気持ちいいんだ。ママの太ももサワサワしながらのチューと、どっちが気持ちいいかな？ママの足にスリスリするのお上手でちゅね。女の子に甘えるのどんどん上手になるね。触りながらシコシコしてもらうの癖になっちゃう。もうずっと触ってないとおちんぽキュンキュンなっちゃう。おちんぽキュンってなっちゃうか。そっか。朝までずーっとママの柔らかいとこサワサワしてようね。ずーっと幸せチンポでママにラブラブしまっちゃおうね。はーい、ママだよ。かわいいね。チンポトロトロになっちゃったね。甘え上手のチンポはすぐトロトロになっちゃうんだよ。 指の間にくりくり甘えるの好き？おちんぽもママに会えなくて寂しかったのかな？指でキューってやると我慢汁ジュワーって溢れてくるよ。先っぽクリクリ気持ちいいでちか。おもらしチンポママが見て待ちよ。おっきいチンポキュッキュンして我慢汁たくさんおしぼりちまちゃうね。エッチなおしっこはね、好きだから漏れるんだよ。好きな人のおっぱい触って、好きな人とチューしたら、こんなトロトロのおしっこ出るんだよ。
トロトロの白いおしっこもピュッピュしたい。ママにチンポ抱っこしてもらいな。 幸せだね。甘えん坊射精、気持ちいいね。